次は第2部大会議事の中から、日支連三宅隆組織部長による令和2年度決議処理報告の模様をお送りいたします。
決議処理報告の中では全部で12本の項目立てをしております。令和2年度運動方針におきまして、さまざまな項目を挙げておりましたけれども、なんといっても令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大にきまして、組織活動がなかなかうまく進まなかったというふうな状況にありました。第73回全国視覚障害者福祉大会宮城大会につきましても、この感染症感染拡大の影響に伴い、参加される方々の安全を最優先に考慮しまして、苦渋の決断ですけれども中止というふうなことになりました。そういったところでは、第1点に挙げております新型コロナウイルス感染拡大への対応というふうなことがまず挙げられるかと思われます。本連合では令和2年3月より新型コロナウイルスホットラインを開設しまして、生活の上、仕事の上、さまざまな困りごと全国の皆様よりお寄せいただきました。この寄せられた意見をもとにしまして、関係省庁関係機関にさまざまな形で要望を挙げさせていただきました。大きなところでいきますと、同行援護におきます買い物代行、薬の受け取り、あるいは特別定額給付金、家賃補助、持続化給付金の申請にあたっての配慮等々、要望書を提出しております。こういった要望につきましては、具体的に関係省庁より各都道府県市区町村向けに事務連絡が発出されておりますけれども、アハキにつきましては休業要請の対象に、なかなか私たちの要望として受け入れてもらえなかったというふうな残念な結果も挙げられます。新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴いまして、組織活動あるいはイベント会議などの開催がなかなかできないというふうな状況下にありました。とはいえ、私たちの運動を止めるわけにいきませんので、さまざまな形で鋭意工夫をし、令和2年度は形を変えてではありますけれども、さまざまな成果を上げております。一つは今大会もそうですけれども、会議大会の持ち方につきまして、オンライン会議システムを利用してでの開催、これにより文化芸術活動におきましては、日モーイ等と共催いたしました日中間の音楽祭イベントの YouTube 配信、毎年行われております将棋大会をリモートで開催する、今年は東日本大震災より10年ということで、その追悼イベントも YouTube で配信を行いました。今後もこの感染の影響がどこまで続くか分かりませんけれども、この新たな形が見えてきたことを踏まえて、今後の運動活動にも生かしていこうというふうに考えております。バリアフリー関係では、鉄道関係、やはり、視覚障害者の方で犠牲になられた方も令和2年度におきましてもいらっしゃいました。本連合としては9月に国土交通大臣に直接要望書を提出し、ハードソフト面の対応のさらなる拡大充実と合わせまして、転落に至った要因をより詳細に分析するよう要望させていただきました。また私たち自身もこの安全対策については取り組まなければいけないということから、自分の歩行のチェックをすると同時に、その体制が円滑に行えるような体制も同時に整えるよう要望事項に盛り込んでいるところです。情報保障のところでは、新型コロナウイルスに関する情報に関しましても、点字や拡大文字による封筒への提示がまだまだされていない、文書に関しても墨字のみで発出されるというふうなことも見受けられましたので、このあたりについても要望として挙げさせていただいております。ワクチン接種に関しましては、令和3年3月に厚生労働省の方から各都道府県政令市中核市に通達事務連絡という形で出されております。この感染拡大がいつまで続くか、早く収束をすることを願っているばかりではありますけれども、この中においてもさまざまな形で実現できることが見えてきた1年であったと思います。私たちは新たに見えた可能性も含めて、令和3年度におきましても運動につなげていこうというふうに思っております。